今週からでしょうかね、パラオリンピックが、パラリンピックですか、これが始まります。オリンピック、そしてパラリンピックの話題で、今世界は盛り上がっておりますが、こうしたスポーツの競技で活躍をする選手、メダルを獲得する選手、これは良き指導者に恵まれた、良き指導者の下で厳しい練習、トレーニングに励んだ、その結果としての、まあ、輝かしい栄冠であるかと思います。ですから、まあ、メダルを獲得する、勝利を得たその瞬間というのは大変素晴らしい感動的な姿なんですが、もう一つ彼らがそこに至るにまでにですね、厳しい練習に励む姿を見ていても心を打たれるものであります。メダルを獲得するその勝利の喜びというのは、そうした絶え間ぬ努力が報われたその結果なんだと、こういうふうにも言うことができると思います。このようなこの厳しい鍛錬、訓練、トレーニングというのは何もスポーツだけに限ってはいません。どんな分野でも同じです。激しい練習、熱心な勉強、積み重ねた鍛錬なくして一流にはなれません。もう一つ、修行という言葉もあります。修行、修行という言葉ですと、このトレーニングとか訓練とかとは少し違った意味が含まれてまいります。競争という意味合いがまずここにはありません。他の人よりも上手くなるとか強くなるとか一番になる、こういう意識は修行にはありません。人と比較しないんであります。己だけが問われています。ですから修行というとですね、これは宗教的な意味合いがそこに含まれてくる、そういう違いがあるかなと思います。いずれにしましても、このできるできないは別にして、私たちって努力が好きです。努力する人は尊ばれるんです。努力は全人類共通の美徳なんです。努力すればそれなりに結果がついてくる、報われる、これ誰もが知っていることなんであります。今日の聖書の言葉に目を向けたいと思います。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。今日の福音書にあるイエス様の言葉です。聖書を読むとき、私たちがすることといいますと、その言葉を自分に当てはめてみる、まあ、そういう読み方をすると思うんですが、今日のこの御言葉の場合、このような御言葉を聞くと、これはちょっと厳しいな、ちょっと無理だ、まあ、こんなふうに思って しまうと思うんです。今日のこの言葉はもちろん今を生きる私どもに直接イエス様が語った言葉ではなくて、行動を共にしていたイエスの眼弟子たちに向けて語られた言葉であります。ですからこれをそのまま真に受けて文字通りの行動を取ることが私どもに今求められているわけではありません。21世紀を生きる私たちが聖書を読む、聖書から学ぶというのは、イエス様がこうおっしゃったから文字通りそれを実行するということでは必ずしもありません。聖書の言葉から私たちが学ぶとすれば、その言葉をまず自分が生きている時代と、そして人々の生き方に当てはめながら御言葉を学ぶのであって、単純にそれをそのまま実行するということには必ずしもならないでありましょう。いくら鍛錬や努力が大切だからといっても、今日の御言葉をそれによって達成するというところをイエス様が語っているのではないのであります。このように御言葉のこと、聖書のことを考えていくときに、一つの問いが私の中に生じてきました。それは、ではそもそも聖書とは一体何だろうかという素朴な問いでございます。聖書を読むわけです。礼拝の中で読むんです。あるいは家でも聖書を開いて心の慰めを得ようとするんですが、そもそも聖書とは何なんでしょうか。聖書は私たちの人生のマニュアルでしょうか。生き方上手になるためのお手本でしょうか。ガイドブックでしょうか。聖書はそのいずれでもない。そのことを私たちは今日の御言葉から知るべきであります。皆さん方もよくご存知の通りに、聖書には有益なためになる言葉がたくさんあります。そしていろんなことを教えてもらえます。ですから確かに処方箋的なところも多いですから、この自己啓発のためのこう本なんかを読んでもですね、聖書の御言葉がよく引用されていたりします。けれども例えば今日の御言葉が、非常に厳しいこの御言葉が、人間のこの最大限の努力を引き出すためにこの言葉が引用されるとするならば、それは聖書の本来の目的からはちょっと逸脱をしていると言わざるを得ません。そういうために聖書があるのではないんです。聖書とはでは何かと改めて問うならば、これは答えは非常にシンプルで、聖書の御言葉は私たちがイエス・キリストと出会うための言葉なんです。ここにイエス様がおられるんです。聖書はイエスが、キリストイエスが私たちにとって誰なのか、それを知るための言葉なんです。今日の言葉からも、この厳しいことからも、言葉からも、私たちはイエス様を知ることができます。イエスとは私にとって誰なのか、それを知ることができます。そこを見ていきたいと思うんです。さて、この本当に厳しい言葉ですが、どういう背景からこれが出てきたのでありましょうか。 自分の十字架を背負うという、こういう言葉を発したのであります。で、十字架という言葉、これが出てきたということは、この時イエスご自身の中で十字架がやっぱり強く意識の中にあったからでありましょう。で、こういうことって私たちにもよくあることですよね。普段から意識している言葉があると、それがやはり心の中に留まっておりますので、やがて言葉として口から出てくる。そしてそれが今度は行動へとつながっていく。こういう体験をきっと皆さんもしているし、気づいている気づいていないにかかわらず、必ずそれはしているのであります。言葉が心にとどまる、そしてそれが口から出てくる、やがてそれが行動へとなっていく。これは祈りについても当てはまります。祈りには確かに力があります。私が祈る心、皆さんが祈る言葉、それは私たちは一生懸命神様にその言葉を届けようとしてお祈りをするわけですので、その祈りの言葉というのは神様の方にこう向かっていきます。そして何かお願いをしてお祈りをしたとき、そしてそれがこう実現するとしましょう。そうするとそれを実現させるのは祈った私ですか、それとも祈りを聞いてくださった神様ですか。もちろんそれは自分ではなく神様がそれを実現に至らせてくださるわけです。ここは皆さんお分かりいただけると思うんですが、この時思い違いをしてはいけないことが一つあります。それは祈ることによって、私が祈ることによって私は今神様を動かしている、そういうふうに思ってしまいがちですけれども、これは違いますよね。私はここすごく大切な点だというふうに思うんでありますが、私たちが祈る、神様に向かって祈る、そうすることで神様はその祈りを愛を持って受け止めてくださいます。祈る私を愛を持って受け入れてくださるのです。そしてその祈りによって神様は何をなさるかというと、祈る私を、祈られたあの人を動かしていく。もっと具体的に言いますと、祈りの中で私たちが繰り返し語る言葉が、あるいは思うことが、祈る私を動かしていく。思いと言葉が私を動かしていく。自分の十字架を背負ってついてきなさい。イエス様はこのように言いました。イエス様が思わず弟子たちを見ているうちにそう言ったわけですが、これはイエスご自身がまさしく十字架へと向かっていたからなのであります。イエスが神様によって動かされたのであります。言葉が、思いがイエスを動かしたのです。自分を捨てて、家族を捨てて、その代わりに十字架を背負って生きる、そういう 決死の覚悟をイエス様はここで語ったわけでありますが、それを聞かされた弟子たちはどう思ったでしょうか。そのあまりにも厳しい道にさぞ弟子たちは戸惑ったことでありましょう。この言葉を聞いてすごすごと去っていった弟子もいたかもしれません。背後にはやがて間もなく十字架にかけられるというイエスご自身の覚悟があったわけですが、イエス様のこの十字架への確信、これは揺るぎないものでありました。揺るぎないものだったからこそ弟子たちにもこのように語ることができたのであります。イエスは自分の十字架の出来事に強い確信を持っていたのであります。その確信が今日の御言葉の中にも現れておりまして、それがですね、今日のこの28節から書かれております2つの例えだと私は申し上げたいのであります。パッと見たとき、この最初の十字架を背負いなさいという言葉とその後に続くこの2つの例えというのがどうつながるんだろうかっていうふうに思えてしまうんですけど、28節、あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。もう一つは、またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。まず腰を据えて、この二つの例えは十字架を背負ってついてきなさいという命令とどこがどうつながっているのかちょっと分かりづらいです。二つのストーリーの展開はとても分かりやすいです。建物を建てるときにまず計画を立てるでしょう。計画を立てれば予算を作るというのはこれは当然のことであります。築地市場の話はちょっとそれと違うような現実もあるようですけれども、あるいは王が戦いをするとき、相手の戦力を分析してこの戦い勝ち目があるかないかを腰を据えて考える、これも大将のする、あるいは将軍のする、当然のことと言えるであります。きっとこの2つの例えを弟子たちもすぐに理解したんではないでしょうか。私たちにもよくわかります。今イエス様は誰にでもわかるこの2つの当然の例えをお話しして、自分と家族を捨てて十字架を背負いなさいというちょっとありえないことを説明しようとしておられる。ありえないことを当然のこととして説明をしているのであります。弟子たちも、そして私たちもこのイエス様の論理にはちょっとついていくことができないというのが正直なところではないでしょうか。けれどもですね、イエス様にとってありえないではないんです。全然ないんです。二つのこの当然の例えと同じぐらいにイエス様にとって十字架は当然のことであったということがここから見えてまいります。イエスは十字架をそのように受け止めていた ということが分かるのであります。私たちにとって全然ありえない十字架が主イエスには全然ありえたのであります。十字架というのは私たちにとってはいつまでも神秘です。どうしてイエス様が十字架にかかって死ぬことが私たちの救いへとつながっていくのか、これはどんなに研ぎ澄まされた人間の理性をもってしても理解できることではありませんけれども、イエスは自分の十字架への確信は全く揺るぎがなかったのです。その揺るぎなさが今日の二つの例え、当然の例えから手に取るように見えてきます。別の言い方をするならば、これは主イエスの神様に対する強い確信、それがここに現れていると言ってもいいんです。建物を建てるときに計画を立てて予算を作るという誰にも分かる当然、それほどに高いレベルの当然で、イエス様は神様を信頼し十字架を受け入れてご自身の使命を生き抜いたのであります。十字架の死の向こう側に主である神様が生きておられることを、この非常に高いレベルの当然でイエス様は見ていた、分かっておられた。だからこそこの言葉を今弟子たちに語ることができたのであります。私たちがイエス様を信じるとき、このイエスの当然、イエスの強い確信に私たちは委ねているんです。委ねていいんであります。神様への信頼も神様への信仰も、このイエスの確信、イエスの当然があるからなのです。今日のイエス様の言葉を、今日の私たちが文字通り生きようとするということは、正しいとは言えないというふうに先ほど申し上げましたが、それでもですね、人間の歴史が示しているもう一つの事実、それはこの聖書の言葉を文字通り生きて信仰の歴史を導いた人たちが実際にいたということも私たちは忘れてはなりません。自分の十字架を実際に背負って生きた人たちがいた、これも確かなことなんであります。例えばマルチン・ルター、例えばディートリヒ・ボンヘッファー、ルーテル教会の信仰の歩みの中だけを見てもこうした人たちがそうでありました。自分の十字架を背負うことがイエス様と同じレベルの高い高い当然となって受け入れていくことが、こうした歴史的な人物だけじゃなくて、ひょっとしたら私たちにもいつ起こるかわからない、どのような十字架なのかはわかりませんが、確かなのはその十字架には必ずイエス様が共におられるということであります。そして神様が私たちの十字架と共に歩んで働いてくださるという事実なのであります。お祈りしましょう。神様、十字架が救いの象徴であると同時に、イエスが担った十字架は大きな重荷でありました。 どうかこの十字架があなたによって用いられたように、私どもが歩む人生の中で背負うそれぞれの十字架があなたによって導かれ、そしてそこにあなたが共に生きていてくださっていることを私たちも受け止めながら、与えられたこの命を恵みのうちに生きていくことができますように、どうぞ今週もあなたが私たちと共にいてください。主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。